様々なお話でございます。こんばんは。ですね、今日は東京からパウロ秋元牧師に来ていただいてますので、短く簡単にお話をしたいというふうに思います。私の方は、聖書を開きます。マタイの福音書、14章22節からが一つの物語ですけれども、ちょっと割愛させていただいて27節からお見せします。29ページ、第3版を持っている方は29ページ、一つ前の第2版を持っている方は26ページです。22節からが一つの話ですけれども、27節からお見せしますね。マタイの福音書14章27節、一番新しい方は29ページ、一つ前の聖書の方は26ページです。お読みします。マタイの福音書14章27節から、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。お祈りをします。天皇父様、御言葉をありがとうございます。短い時間ですけれども、御言葉を通して学びます。聖霊様は必要なことを豊かに語り、御言葉をもって私の信仰を養い、あなたが与えてくださる素晴らしい祝福と奇跡を止めていくことができるように導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。こんばんは。実は昨日とても嬉しいことがありました。それはですね、これはあの私の聖書と聖書カバーと御声に従うと雲の間にある虹なんですけども、実はこれを熊本北警察署に取りに行きました。今ですね、4月に熊本交通センターというのがあるんですが、そこに忘れたんです。すぐに気がついて、聖書ですのですぐに電話いたしました。バスの中からね、乗ってる高速バスの中から、そして交通センターに電話したらいい人で探してくれたんですけど、なかったんですね。でその前にファミマがあって、ファミマにも入ったので、一応ファミマにも連絡をして、その熊本交通センターの中にあるファミマに連絡をして探してもらって、やっぱりなかったんですね。でそれでちょっとがっかりしたんですけれども、幸いこの中にお金が入ってなかった。でお金が入ってなかった、ほっとしてですね、はっと気がついたんですね。神の言葉がなくなったことにも、お金がなかったことにほっとしている自分に、これでですね、はぁと思ってですね、これが今の自分だなと思ってですね、それ主の前に悔い改めた後に、どうか神の言葉を奪われたっていう感じがしたんですね。なんかすごくそういう意味で霊的に、神様の言葉を失ったっていうのはちょっとショックで、聖書はね、他にもまだまだありますし、買えばいいことでした、あるいは他にも聖書を持ってましたからいいんですけれども、その神のことを奪われたって気持ちがしたので、そのことに関してはちょっとまずいと思ってですね、悔い改めて、それからこういう聖書をですね、ずっと使ってたんですけれども、それが4月なんですよ。そしたら6月30日にですね、長崎市役所から電話があったんです。デムカから。これね、特捜かなんかかなと一瞬思ったんですけど、熊本北警察署から連絡がありましたと。落とし物を拾ってきているので連絡してくださいって。どういうことかって言ったら、この中に税金を納めるのを入れてたんです。お金をちゃんと納めようと思って、ね、そしたらそのまま一緒になくしたので、それを見て熊本北警察署が長崎の市役所に、ね、農出課に電話して、そこからうちに電話が来たんですね。で面白いのは、これが熊本交通センターに届けられたのは6月28日、秋元牧師の誕生日なんですね。そして6月30日に熊本交通センターの方が北警察署に持って行って、そして北警察署の人が長崎市に電話してうちにかかってきたんですね。で、4月はちょっとその熊本その北警察署に時間が取れなかったんで、昨日パウロ牧師はちょっと熊本行かれたんで、その合間に私たちは小沢牧師が運転してくださって警察署まで行って取ってきたんですね。で皆さんにとってどうか分かりませんが、私はなんかね、すっごく嬉しかったんですね。4月に亡くしたのに全然見つからなかったのが、突然6月30日に分かってきて、7月行けなかったんですけど、8月になったら神の言葉が返ってきたんですよね。たかがそれだけのことだと思うんでしょうけど、お金は入ってないんですよ。でも神の言葉が返ってきたんですね。すごく嬉しかったんですね。でたった2ヶ月でしたけども、あの時もう聖書はなくなったなと思って、こんなボロボロでね、中開けたらちょっと聖書もボロボロなんですね。ちょっと前のこの3版って取れ解きやすいからですね。だけど 愛用していた聖書なんですよね。それが返ってきたわけですね。で今日の朝の御言葉にちょっと聖書入りますすみませんね。今日ルカの18章が長崎だった、東京はコロサイ書の3章だったと思いますけども、ルカの18章が長崎の聖書の言葉でディボーションで、いつでも祈るべきであり失望してはならないっていう言葉が最初に書いてあったんです。ものすごいその言葉が心に響いたんですね。でもう私はあの聖書はもう戻ってこないかなって諦めてたんですけど、帰ってきたんですよね。で希望を失うと失望ですね、失望してしまうと祈れなくなります。そのすぐ後に、不正の裁判官、あれ不正ってのは道徳的不正じゃなくて、この世の裁判官でいいんですけども、ね、この世の裁判官でさえやもめの女が繰り返し言ったらそのためには裁判してくれると、だからあなた方はより昼神に求めている生命のためには、ね、神様は必ず答えてくれると。ただその信仰は見られるだろうかって書いてあるんですね。今日はそっちが説教じゃないからこれ言いませんけど、で皆さんですね、ちょっとこれを分かっちゃうように促しを受けたんです。失望している方とかね、もう答えられないかなとかね思ってる方はね、諦めないでください。神様が御心が違うよとかね、神様がはっきり促してね、祈りの方向を変えなさいとか、それは御心ではないですよっていう確認ができたら、私たちは主の言われる通り素直に向きを変えて祈りを変えないといけません。でも神様が言われる前に自分の方で投げてしまったり諦めてしまったり失望しないでください。神様は必ず答えてくれます。でたった2ヶ月でしたけどね、まあ、短いですけど、なんかすごく私嬉しかったんですね。神の言葉が戻ってきたなと思ってですね。でなんかですからね、ちょっとそれを最初に分かっちゃいました。それですいません、パッと聖書の話をしますが、マタイの14章のところですけれども、これはペテロがイエス様に言われて水を歩いた奇跡のところです。でこの前の日曜日も話をしたんですけど、今日は3つポイントを話します。1つ目はこれはイエス様がご支援の給食をした後に弟子たちを強いて船に乗り込ませって書いてあるんですね。ちょっと手前を読むと強いてって、まあ、ちょっと言葉をつけば無理やりですけども、弟子たちが自分で向こう岸に行きたかったわけじゃないんですよ。イエス様が言うから船に乗り込んで、イエス様が言うから船でしたわけですよね。向こう岸に向かってイエス様が言うから。なのにもかかわらず、25節を見ると、24節を見ると、陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと。つまり、まあ、ガリラヤ湖の真ん中あたりでしょうかね、日中もさっちも行かなくなったわけですね。面白いですよね。主が言われたから船でしたのに前に進めなくなって悩んでいたんですね。で皆さん、ペトロが水を歩くっていうすごい奇跡を見たとき、何から始まったかというと、順風満帆のときじゃないんです。イエス様に言われて従ったのにうまくいかなかったとこ、そこから奇跡が始まるんですね。よくねパルコ知ってくださいますけども、問題とか困難とか、ね、自分の罪の結果だったら悔やめですけども、主に従ってて問題困難に遭うと、もっと思いますよね、なんでだろうって。で結構日本人って生真面目ですから、すぐになんか私悪いことしたんじゃないかしらって思うと思うんですね。もちろん罪は悔やめないといけません。でも主に従っていてもうまくいかないことがある。でも実はそこから奇跡の物語が始まるんですね。でこの時波に悩まされてたんです。そしたらイエス様が、ね、祈り終わってイエス様が水を歩いてくるわけですよね。そしたら弟子たちはそれを幽霊と間違える。昔私はこれはねとんでもないなってイエス様を幽霊と間違えたと思ったけど、これはガリラ地方では幽霊っていうのは、日本ではねお墓に出て三角形の時でこう手をこう上下に下げますけど、向こうではそうじゃない。幽霊っていうのはガリラ湖畔では、あの地域では湖の上に幽霊が出ると考えられていた。でプロの漁師だからよく知ってる。そこを真夜中の3時真っ暗な時に、ね、こう波に悩まされてる時にふーっと人影が来たらですね、大声を上げたって書いてあるから本当に怖かったんだと思います。思わずも幽霊だと思ったんですね。で皆さん、イエス様なのに幽霊だと思うことがあるんです。これ弟子たちですから。そしたらイエス様は愛の方ですね、すぐにね私はしっかりしなさいって言われたんですね。茶目っかい人だったらね、一言恨めしやとか言ってしまうんですけど、イエス様はすぐに、ね、私はしっかりしなさいって言われたの。そしたらここからです、2つ目のポイントね。イエス様だと分かった瞬間、おそらく10人の弟子たちみんなねほっとしたと思うんで、あこれで大丈夫、イエス様だったらもう大丈夫って安心したと思うんですよ。ところがね、ペテロだけは言ったんですよ。イエス様ですか、だったら言葉をくださいって、まあ、もしあなたでしたらってのは、これは疑ってるってんじゃなくて、あなたですよね、だったら言葉をくださいってニュアンスです。あなたがおっしゃってくださいすれば、ね、私も水を歩けるって、水を歩いたことのある人、大来子しょっちゅう言ってますよね、歩いたことありますかないですよね。ちょっと言葉が悪いけど、バカじゃないかって感じですよね。水なんて歩けるこないですね。絶対ありえないことなのに ペテロだけは求めたんです。あなたがおっしゃれば私だって水を歩ける、命じてくださいって、あなたが命じてくだされば私だって水を歩けるってペテロは求めたんですね。他の弟子たちはそれを見ました。でも見ただけで自分は体験していません。で見るだけでも素晴らしいと思うけど、どうせなら歩きたいと思いませんかね。ペテロは求めたんです。で私は他の弟子たちが一緒にペテロを見て、あ、私もお願いしますって言ったら一緒に歩けたと本当に思うんです。でもペテロだけがイエス様に言葉を求めたんです。あの、ね、神様にイエス様に言葉を求めてほしいんですね。どんな不可能と思ってもありえないことであっても、で主がもちろん語られないとね奇跡起こりませんが、イエス様はすごいです ねバカなこと言うんじゃないとかね、私が言ったらちょっと待ってろとかね言ってないでしょ。いやなんか私だって言いそうですよね、バカ言うなよってね、私は神の子だから受けるんだとかね、何言ってんだお前人間だろとかね、あれはね、待って私が言うからなんて言いそうじゃないですか。でもイエス様はそんなこと言う必要なかった、ね、何考えてんだとも言わなかった。来なさいってすぐに言ったんですよ。来なさいって、求めたペテロをバカにしたり諭したりするんじゃなくて、すぐに言葉をくださったんですよね。だからね、求める人は受けるんです。神様に、キリストに求める人は受けるんです。そして3つ目ね、ペテロはその後から船を出てって書いてあるんですよ。で、あの長崎教会には元マグロ路線に入ってた漁師の方がいます。お父さんの方もいるんですけど、その息子さんの方がおられてですね、その方に来ました。漁師にとって船っていうのはこう言ったんですよ、命だって。特にマグロ路線でこう外の海に出ていくと、船の中にいる限り守られるけど、船から出たら死なんだって言うんですよね。特に嵐なんか来たらもうおしまいだって。船にいれば守られるけど、船から出たら死だって。でペテロたちはガリラヤ湖のプロですから、漁師ですから、船から出たら大変なことになってる、しかも波に悩まされてるんだから。でもペテロは神の言葉に信頼して船から出たんですね。その時奇跡が起こったんですね。神の言葉に従って、人間的な計算ではなくて神の言葉に従って船から出た時に奇跡が起こった。神の言葉に従った時に、ある意味でまあ命がけですよね。でもあのこの後はもう今日は話しません、ね、いつもここがよく説教されるんですけど、イエス様から目が離れて神の言葉じゃなくて波を見た瞬間沈んじゃいます、ね、主から目が離れたらですね、不信仰だったって話です。その通りです。でもペテロはすぐに主を助けてって叫んだら、すぐイエス様が来てくださって助けてくれたじゃないですかね。ペテロは2回水を歩いたんです。1回目は信仰によって、神の言葉によって歩いた。2回目は主の憐れみと愛で歩いた。私の知ってる限り水を歩いたのはペテロだけです。2回も歩いた。失敗したけど、失敗した結果2度も歩けた、ね、その一番最初は波に悩まされた。神の言葉に従って波に悩まされたところが始まる。である方は今、主の言葉に従って献身した、主の言葉に従って始めた働き、うまくいかない、向かい方が強くて、でこのままいったら人間的にいったらどうなるんだろうと思う。でもそこから奇跡が始まります。イエス様が必ず近づいてきてくださる。その主に言葉を求めてください。私たちも奇跡の中を歩いて神の横を見るんですね。で主の言葉に従うときにそれが起こるってことはね、ぜひあの覚えておいてください。で、もう時間ですから終わらないといけないんですけど、まあ、ものすごい簡単な証しを、自分の証しじゃないんですけど、この宮崎行ったときですね、南牧師が、吉谷南牧師の方がね、面白いこと言ってました。白馬に行く前に、白馬キャンプに今回教会の方も一緒に行かれたんですね。だから今年は飛行機で行かれました、ね、バスじゃなくて飛行機で、リッチですね。ですね、あの、その前に、その後長崎にお盆の時にキャンプをするので、毎年来てくださっているので、いつものようにそのアルバイトしているファーストフードに行って言ったんですって。休みを取らせてください。でいつもならすぐすんなり OK なのにダメだったんですって。なぜかというと、彼はあのアルバイトなんですけど、ものすごいキャリアなので副店長に今なってるんですって。で店長がもうダメってあっさり断られたんですって。ダメだ今年はって。で、まあ、キャンプに来られたんで、キャンプの最中なんとか神様祈ってたそうですけども、そしたら、ね、あの繰り返し神の言葉ってことが語られましたので、言葉を求めて言葉を求めたんですって。で金曜日にキャンプが終わって、まあ、飛行機だから金曜日に宮崎に戻ってきて、土曜日の朝お祈りしていたら、聖書の箇所で安心していきなさいってはっきり言葉が来たんですね。語られた言葉が与えられた。それで彼はですね、賢いですね、よし今日、ね、バイトに行った時に店長にもう一遍言おうと思ったんですって。ただもうあの白馬行く前のことは一切言わないで、もう一遍何事もなかったかのように言ったわけですね、まあ、14、15、16休みをくださいって、ね、 行く前はもう逃げもなくことダメだって言われたんですよ。今年は店長、副店長なんだからって言って、なんか書き入れ時ですからね、お盆の時って。それで今度は言ったのは神の言葉が与えられて、どうなったと思いますか。あ、いいよあ、いいよって言って、すんなり休みが取れたって。同じ店長ですよ、同じ日を言ったんですよ。神の言葉がある時、奇跡は起こるんです。たかが休みと思うでしょうけど、本人にとってはよかった。神の言葉があれば後悔だって言われるし、認めだって歩けるんですね。神の言葉があれば。で、皆さんね、神の言葉を問題の中で、困難の中で求めてください。そしてその言葉、もちろん吟味して確認してくださいね。神の言葉に踏み出してください。奇跡が必ず起こります。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。そのあなたが、いろんなところで今奇跡をいろんな形で表してくださっています。どうぞあなたが生きて働く神であることをさらに深くすることができるように、いろんなことが正直ありますけども、その中でイエス様の言葉をいただいて、奇跡の中を歩んでいけれるように導いてください。さらにつくます聖火を通して、あなたの今日持っていらっしゃる素晴らしいご意向と御心を表してください。イエス様に期待いたします。死にてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。